今日の水戸黄門様は5名お越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、元国土交通省事務次官安富正文先生、元環境省事務次官鈴木正樹先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表今西光雄先生、株式会社ソナー CEO 岡崎幸太郎先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。4週にわたり、
はい、
東大の人の、
はい、
あのフリーな、トークを、
はい、
で今日最後の東大シリーズなんで、
はい、締めでございます。
これを聞きたかった。
これ、
東大に行ってよかったと思う、
はい、あ、聞きたいです。
で東大に行って、
はい、
まあ、自分の周りの人も含めて、
はい、
東大生の普段の生活っていうの、
普段の生活、普通じゃないんですか。
いや、それはね、やっぱりね、はい、
ええ、
あの私学の大学と、
はい、
やっぱり国公立行ってる人ってやっぱりその知らん世界なんでね。
はい、そうですね。
東大行ってる人は東大普通でしょ、
ええええ、
そういう面ではもう最後に聞きたかったのは、東大に行ってよかったと思うところで、長官 どうです。
いや、そう言われるとすごく困るんですけどね、はい、あのやっぱりあれなんじゃないですかね。あの周りのその連中が、まあ、いろんなタレントもあるし、より目指してるものもあるしっていうのは周りにいっぱいいますよね。
なるほど、なるほど。
それはすごく良かったような気がしますけど、
なるほど、なるほど。
やったことはなんかそんな大したことやった。ただそういう、まあ、あの周りはそういう感じではありましたね。
やっぱり振り返って優秀な人材って言いました、やっぱり、
うんうん、でもね、僕は今に、あ、まあ、何回かも今井さんがおっしゃったようなすごい人には出会った記憶はないです。
それは長官がすご
い。いやいやいや、
そうなんです。上の人は分からない。
いや、そうじゃないですけど。
下は上を見るとはよく分かるけど。
いやいや、そうじゃないんですけど。あの、まあ、それなりに、あの、それぞれみんなね、いいところっていうか、強いところあるような気もしましたけど、あの、そんなになんか普通と違うような、感じがなかったです。
あの経済学部でどの学者が響きました、残ってます。
あ、これはね、
僕が前言うたよね、シュンペーターっていうのが、ね、
はいはい、
やっぱりこれからの日本にもね、過去の日本にもね、その発展途上国でもね、僕はね、シュンペーターのねものをちょっと読まはった方がいいと、うん、
はい、
やっぱりイノベーションなきね、国家成長は絶対ないんです、
うんう
ん
う
ん、特に発展途上国っていうのはね、イノベーションっていうのを国民に教える部分で、
うん、
日本はね、それを教えなく来たんです。それ経済の本質が、
うん、
未だに、まあ今もマルケっていうやつをおらんにしたって、ちょっとね、マルクスでもね、すごくいいこと言うてるんですよ。
はいはいはい、
みんな誤解しとるんですよ、
うん。
マルクスはやっぱりね、その生産性を高めるためには、ある面で、ちゃんと、まあ、言うたら頑張った人には頑張ってはちゃんとしなさいと、そうやないと地球はみんなのもんやから、でもその地球環境をもうちょっと考えて豊かって、で鈴木みたいなことちゃんとね、悪くしてね、もう言うてるわけですよね。長官、経済としてどの学者が学生代一番あれでした。
やっぱりあれです、僕らの時はまだマルケが主体。
ああ、そうですね、わかります。
僕は最初に大学に入って駒沢時代にですね、経済学部全部取ったんですよ、
うん、
普通4年生3年生4年生、
はいはい、
どんなもんかと思って前の経済学部長のゼミに取ったんです、
うん、
3人しかいなかったんですけど、
あ、
でそれでね、ちょっと違うなと思ったことがあって、
なるほど、
っていうのはちょっと聞い取りすぎなんですよ。
あ、な
マルクス主義ってすごく哲学的じゃないですか、はい、
そうです、
だから期待してたものとちょっと違って、で少しこう方向を変えた経験があるんですけど、
なるほど、
だからやっぱりその、マクロとかですね、ああいう近代経済学の方にこう目が向いたんですけどね、うん、 ちょうどなんかこう変わっていく時代だったような気がしますね、あの経済学の主流が。
なるほど。ちょっとマルクスっていうのは経済よりも哲学的なが中心ですからね、そういう面では、まあ、お嬢さん自体も有名な経済学者、哲学者ですから、そのあの時代面白いのはシュンペーターにしたってね、でそれから後に来るね、ピエール・ドラッカーにしたってね、結局ドラッカーのお父さんと実はシュンペーターと知り合いなの。でもっと面白いのはケインズとシュンペーター同じ生まれですよ。
そうです、
年一緒ですよ。だから、ね、そういう面ではね、やっぱりね、狭い経済哲学の中でやっぱりどっかでみんなつながってるんですよ。で日本はねそれがないんですよ、逆に。そういう面では日本ってやっぱり、ね、島国なんですよ、根性も。そのマルクスは最初やっぱり資本論から徹底的に読まされました
ね。
そうで
し
ょうね、
はい、入り口。そのゼミじゃないですよ。
あ、
ゼミで、そういうゼミがあればすごく私は良かったと思ったんですけど、もうちょっとだからその部分的に切り取ったすごくこう、すごくなんて言いましょうか、自分の研究分野になりますんで。
わかります。当時のマルケイの学者ってみんな栄養にとっちゃうんですそれが本当にね、やっぱりその経済っていうのはもっと流れもあるし、相対的な論理もなかったらいかんのに、それは本当にありますね。
だから目から鱗、あのマルクスなんか言うと目から鱗っていうところあるじゃないですか、
はいはい、
ところが、ね、当時はだからそれはあまり感じられず、で逆に近畿 の、 あの例えばサミュエルソンとか、
はいはいはい、
ケインなんか見ると目から鱗っていう、そういうあれがありましたですけどね。
僕の時はあのシカゴ学者の経済の本を割と 読んでた方ですね。あれ経済学者っていうのは流れがありますんでね、それはやっぱ主流的にはやっぱりマルケイでした、僕はマルケイ嫌いやったからね、読んでましたけど嫌いで、それなんでかやったらやっぱりソ連のスターリンの意識がすごく強かった、もうえげつないことが頭に浮かぶんでね、僕はねヒトラーのやったことってね、あれ例えばアウトバーン作ったりね、で国民社であるワーゲン作らせたり、これねやっぱり大きい見方したらね、国家が資本を動員させていって、それによって失業者を、
ああそうですね、
やっぱこれはやっぱケインズ的なね、やっぱヒトラーのやったことをね、ただユダヤ人殺しただけがあれでね、彼がやった事歴見たらね、やっぱりね賢いことしたからあこまで集められたんですよ、でそれはやっぱりどっかで道間違っただけ、ちょっと逆に僕は冷静に考えてひょっとしたらお批判を受けるかもしれない、全部が間違ったって言うたら日本も同じことしました。当時は戦略的にやっぱりよそを潰していって、それの利益を自分らが、この一番ありのイギリスですよね、インドなんか植民地で持った国ですから逆にそれでインド人がみんな驚いて、ほんで何て言ったか知ってる？
何て言ったんですか？
インド人もびっくり
そういうオチなんです
あんで知っといてほしいの、
はい、
固い話の後には落としとかな、はい、なんか世間の人が誤解して高橋さんってまともな人やな思われたら、私のキャラクターが、
はい、
あのなくなるんで、
はい、わかりました、
はい、次は、あのお休み先生ですけど、東大行ってよかったな思うのは何あります？
なんかあんまりこう良かったなというあれじゃないですけども、僕なんかあの田舎の長崎の地方の高校出て、で東大に行ってるんで、東大入った時ね、まあさっきの今西さんじゃないですけど、本当に頭いいと、もう本当にいいなというふうに思ったし、かつね、もう一つ頭の良さとか勉強ができるということよりも、東京の東大、東京から東大に入るんですなんて、高校時代から政治的なことをやったりして、あの頃はいろいろ学園紛争みたいなのがあったし、高校生でこんなことを喋ってるわけって、まあ、一瞬びっくりして、いや、いかに僕が地方の本当の高校生かということがよくわかりました。 でその後はまあ教養学部に入って駒場、はい、でこう本当の東大紛争に巻き込まれちゃうんですが、だから僕なんかあの大学に入って4年生なんですけど実質3年生なんですけ
ど、なるほどね、
大学3年の時ほとんど授業なしで、そうそう、まあ、でも授業もないし、だから4年の時に初めて授業を受けて、それからあの卒業まで、で、まあ、2年のやつを1年ちょっとぐらいに詰めるもんだから冬休みとかなし、春休みなしみたいな感じ でやっと卒業したって感じですね。だからほとんど勉強してます
それ社会でどうのしまくあの
だからそういう意味でほとんど勉強してない、中身はないけど東大でっていうだけで一応なんか通用するような、それが一番メリットを受けてます。
いや、本当に
あのこんなに大変ですけれども、あの黒缶知らんやつおります。
あ、
時代変わったな、うん、僕ら世代でも黒缶知らんやつおります。
まあそうですよね、
うん、やっぱりのんぽりでずっと普通にしてたやつは黒缶全然知らない、うん、
で僕も基本のんぽりなんだけど巻き込まれてんですよ。まああんまり深入りはしなかったけど、まああのデモとかは時々参加したりして、
ね、あの杉さんはどうなんで、大阪から東大からってこれやっぱり東大良かったな思うとこって。
いや、これ僕実はあの理系で入ってるんですよ、はいはい、理事に入って、
うん、賢いなまた、ね、
まあ物理学をやりたかったんですけど、授業を受けるとさっきの今井さんの話じゃないけど、要するに本当にできる学生っているんですね、うん、で要するに例えば教授が入ってくるとなんかもうほとんど挨拶もせずに黒板に向かってわーっと涼しい深く先生もいるわけなんですけど、うん、それにあの僕らは写すのが精一杯なんだけど、うん、ちゃんと苦もなくついていける人間って何人かいるんですよ、
ね、
うん、
そうなんだ
よね。教科書なんかも僕らなんか本当に苦労してあの事前にやらないととてもついていけないところをサラサラサラっとやるやつがいるので、あ、これはもう研究者はダメやなと、
うん、
もうこういう人たちにはかなわないなっていうのが分かったっていうのがまあ一つ、う
ん、あのなるほど、
良かったことですよね。だからまあまあもうそうなったら理系にいてもしょうがないかなと思って転部して法学部行ったんですけど、だからまあ法学部だったらまあ潰しも効くだろうみたいない
い加減のやつが多いから
そういえば父親もそうだったなみたいなそうだからそういうところでやや大学時代は挫折 したっていう感じじゃないですかね。
というのは麻雀で上がられへんかったんですね、うん、
リーチかけて
リーチかけたのに上がられへんから、
おかげで麻雀いっぱいやりましたけどね
結構やりましたね、
俺らの時代麻雀流行ってました
ね、流行ってました。
今にさは東大どうやって
る。いやもう最初言った通りやっぱり僕は本当にすごいやつがいるなと、すごい先生もいたしね、
なるほど、
びっくりしましたね。
なるほど。
それとまあだけど基本的にあの大学紛争のさ
な
かだったんで本当ほとんど授業がないんでところがその卒業間近になって闘争があって1年間だけはちゃんと授業で受けなくちゃいけないじゃないですか。そうそうそう、会ってみたらやっぱりすごい人だった先生だったですね。
なるほどね。
でそれは驚きました。そして後でもう一つ言うのはやっぱりあの当時に付き合あの同級生の連中とその後仕事がね、
うんうん、
新聞記者だからどっかで会うわけですよ。裁判官になったやつとか弁護士になったのも含めて公務員も警察官も、
なるほど
で結構その人脈っていうのはやっぱりずっとつながりやすい、う
ん、職業
に入った、
はいはいはい、
そうするとねその人間の変化がねよくわかる。
なるほど。
こいつ立派なこと言ってるけどあれだったじゃないかとか、学生時代あの女と付き合ってたんじゃないかとか今は誰と付き合ってんのかなとかそういうのがね、
あ、
全く違う世界がよく見えて、それぞれの人生がよく見えるようになったんですね。これはね他の人にはできない、
な
あの同級生だとかあの時代を空気を一緒に
吸ったからね、うん、共通であるんですね、うん、でそれが要するにまだ死なないでまだ結構多くの人間が生きてるから、うん、で活躍もしてるし、うん、だからそういうのが分かりますよね、
うん、そうそう今根さんおっしゃったね、うん、僕はね世間の人にね東大徳也って思うのはね今西さんが今おっしゃった話、うん、人脈なんだ、ね、もう商売も人生も人脈、まあ、昔ねもう本当に偉い人がね高ちゃんなって東大では有利やぞって何ですの物売りにしたって東大やったら同級生行った大企業に勤めとるんか、うん、そいつにおい頼むわうちの買うてくれやって、うん、おい映像置いて友達は、まあ、売れる桁違うやろ、うんそう江添さんってリクルート、うんうん、あれ彼東大やからあこまでなったんですよ、うんうん、というのは当時総務部長なんかほとんど東大ですよ大企業は、うんうん、先輩今度学内の就職の雑誌作りますね金出してくださいね本人も東大やし東大の就職のあれやったら、うん、自分とこの会社値下がれへんまして後輩がしとる東大の中で配る映像を、うん、そらそんな高い金ちゃうから出してくれますよ、まあ、それ東大ってやっぱりとの信用が一番ね、うん、僕はね面白いのは人間にとって一番大事な3つだと思ってますいろいろ種類ある、うんうん、権威ですよ権威っていうのは安心安全、うんうん、最後の一つは何でしょう、うん、信頼です
信頼
この3つともね権威は揃ってくるんです、うん、東大の人ってのは信頼できません
そうです
ねできるやろ
できます
あの子東大や言うたら娘嫁ぐ言うたら安心やろ、
そうですもうそれだけで
長官なんか一番お墨付き
警察だ
警察だ
そうです
もう安心と安全と安心、ね、信頼、
はい、
警察の長官やから、はいね、僕は長官一つ気の毒は思うね下手に浮気できへん
いや浮気だけじゃないですよ周りの目がいろいろ
悪いことできないね、
うん、
だから役人に僕はね役人になりたくなかったのはね、
はい、
やっぱり悪いことするかもしれないじゃない学生じゃないからだからそしたらそのどっかで立ち小便もできないし、ね、変なところに行くってわけにも
そうですね
いや役人になったそれはね、うんならない方がいいなと引っかかるだろう新聞記者はそういうのは言っても構わない当然そういうところ行かないといけないこういう人とも付き合わなくちゃいけない
どういう人だと
思って取材っていうことで、ねうん、行けますね
さっき考えたね東大って、ね、ある種ねオールマイティなとこあんね、
う
ん、
そうですよね、う
ん、国民の大半は東大だけど安心あり、
うん、
賢いいう安心もあり
そうです、
うん、本当にそういう面では東大に行くべきやね、
うんうん
で最後に、
はい、
ヨタナ、
ヨタ、
うん、広告屋に行った
東大ヨタ
もう私は広告屋さん大好きやから東大行っててよかったな思うのってどういうところです
か僕もう高校の頃は浮いていたというか言ってる話が誰にも通用しない
なるほど、
うん、状態だったので東大に入ったらちょっとふと思ったことを隣の人に話しても、うん、割と刺激のあることは返ってくる、
うん、
それとやっぱりそれまではこう通るためにする勉強だったんですけど、
うん、
こう学問っていうんですかね、うん、それ自体がこうそれに注目して研究っていうことをやっていくようなことに広がるこう没頭していい、うん、その研究とかに没頭してもいい、うん、そういう環境がそこにあったのでそれは素晴らしいなって思いましたね、うん、なんであとはもうおっしゃる通りで外出てから今頃僕らもそろそろこう同期がいろんなところでポツポツいろいろ言い始めるので、うん、その友情はとても
それ高校の同級生同じ学年が今のホテルオークラの社長らしい、
うん、
で東大のクラス一緒なんが、うん宮崎ですか
宮崎と鹿児島の知事です、うん、
あ
同じクラス
いやこれはねやっぱりね 東大出た有利さですよ、
ね、うん、奥さん紹介したの僕ですから
そういうことになるよ、
いつカード切ろうか
でカード切ったら反対に向こうからレッドカードもう剣に立ち入らない、ね、ただ僕はね、東大っていうものはね、その皆さんが東大で学んだないしは勉強したからそこに到達した、うん、そやから反対に一番素晴らしいのは人脈がなんでできるかっていう、やっぱり賢いやつが社会の上にリーダーでなってくるんです、うん、それは同級生として一番青春の多感な時に一緒にワイワイやってきた、
うんうんうん、
で実はそれが一番本当の人脈ですよ、
うん
うん、でそういう面では東大っていうのはもう本当に素晴らしい。だからテレビ見て、あ、今度ラジオで東大の人集めて、みんなそれぞれが、それまともに固い話もできるけれども、すいません、この番組は半分はチョケ番組なんで東大の人がそのチョケる話の中にも入ってこれると、僕ね、皆さんの素晴らしさそこなんですよ。それがこの番組の面白さや思ってるんです、
うん、
金高長官が3枚目演じるなんか言う考えられます、
ね、
逆に反対に安住先生が、
ええ、
いやそら運輸はこうやとか言って、
うん、
それ言い過ぎたら、
まあ、面白くない
よね、いや反対に役所批判、
うん、なるほど、
例えば鈴木先生と、
ええ、
いや確かに大蔵省割れたいかんなって、
ええ、
それこのラジオやから言え、
うん、
この番組ってね、
はい、
大使館みたいなもん、
大使館
違いを受ける
そういう意味でですねはいね、4週にわたっての東大談義先生方お疲れ様でした、ありがとうございました、ね、とても楽しいお話聞かせていただきました、
子供いてる人にはちょっと参考になると、はい、
本当ですね、うん、もううちの子供にも聞かせます、
うん、そやけどあの昔やったらあかんよ、
はい、昔やったらってどういうこと
ですか、うん、参考はね、
はい、
兄弟やから
そうなんですか
一行が東大、
一行が東大なんですか、
う
ん、
そう、
そうなんですね、
それ一行に地位は変われへんね
なるほど、ではその、はい、一行に地位は変わらない、はい、節目に
この古い人は、
はい、
参考言うたら兄弟って知ってます、はい、若い子知りませんね、
うん、
まあ参考に、
はい、じゃあ愛ちゃん座布団1枚お願いします、
10枚ぐらいもらうか
10枚、
はい、ありがとうございます、
は
い、
では今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
安富正美と
鈴木正樹と
今西光夫と
岡崎幸太郎でした。